リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りいたします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。そしてもうおなじみになりましたね。この番組のレギュラーゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
柴田さん、今日のお話なんですけれども、今日はですね、ラジオネームおつぎさんからいただいております。蛇ヶ池の大蛇退治、ちょっとびっくりするような物騒なタイトルなんですけれども、
ゾクゾクしますよね。はい、はい、ところでね、はい、今日のそのお話がの場所はですね、はい、アセプの岡安という場所なんですよね、うん、はい、皆さんご存知のね、青葉山麓公園、はい、あのグリーンスポーツセンター、はい、うん、から舞鶴高専近くのですね、はい、広い敷地の谷がね、はい、そのお話のね場所なんですよ、
うん、そうですか。
この辺り一帯はね、当時はね、はい、舞鶴の穀倉地帯としてね、はい、ここで田畑を耕したりね、うん、米作りにね励んでおられた、本当に静かなね、はい、農村だったと聞いております。
あ、そうですか。
ところでね、日当たりの良い村でね、はい、長寿村としてね知られていたところなんですね。
長寿村、
はい、あ、ところでね、今日のお話の蛇ヶ池があっただろうとね、はい、言われる場所なんですけども、はい、グリーンスポーツセンターから上尾、はい、笹部口、こちらの方を行きます。松野寺へ行くね道なんですよね、はい、はい、この小高い丘にですね、峠付近にこの池があったと言われてるんですね。それ池からね、はい、岡安の方へ川が流れ出して辺りの水のね元になってたというふうに言われております。今日ね、先ほどお話がありました伝説の大蛇はね、はい、なんとその水のね神様であったというふうに言われてるんですよ。
神様だったんです
ね、はい、浅間寺はね、あのご存知だと思いますけどもね、この地域から見ると南西方向、はい、山の反対側を向かうとちょうど東舞鶴高校、うん、あの辺りにね街道をですね、浅間寺村から娘の元へね、はい、夜な夜な通う若者の正体はというね、今日お話なんですよ。
あ、なんか何なんでしょう、その正体は。ちょっと今、はい、
お聞きください。
そうですね、
はい、
それでは早速ですが、今日はラジオネームおつぎさんからの蛇ヶ池の大蛇退治、それではどうぞ。アセコカヤスの北の峠の上に、その昔大きな池がありました。この池は大蛇が住んでいたことから、蛇ヶ池と呼ばれていました。池のそばに立ち寄るときには気をつけないと、大蛇に影を飲まれると信じられていたくらい、人々は蛇ヶ池を恐れていました。そこで、上尾へ越す峠道を 左右に2本作って、影が池に映らないように、午前には西の方の道を通り、午後には東の方の道を行き来するほどでした。その頃、白久の浅間寺村に美しい娘を持つ殿と呼ばれるほどの豪族がいました。娘はいつもきらびやかな衣装に包まれて美しく、汗くこまちともてはやされていました。その娘のところへ夜ごとに忍んで通ってくる若い男がいたそうです。
今宵も楽しかったわ。また来てくださいね。お待ちしております。
両親はそのことに気づくと大層心配しました。
殿、お気づきですか？最近小町のところへ通っている若者がいるようですよ。
何？それはまことか？小町は何も言ってくれないのか？どんな男だ？と言って可愛い小町に問いと出すのは父親としてはできん。お前が聞いてくれ。
そんな、私だって小町が嫌がったらかわいそう。小町の方から行ってくるまでそっとしておきましょう。
何を言うか気になるではないか。どこの馬の骨かわからないのだぞ。
そうですか。それでは一つ、長い糸を男の着物に縫い付けて帰り先を確かめましょう。
そうして次に若者が来た時に、脱いで置かれていた袴の裾に長い糸を縫い付けておきました。
殿、こうしておけば若者が帰った後に糸をたぐっていけばどこのものか知れるでしょう。
そうか、お前は賢いの。では明日早くわしが糸をたぐっていこう。
翌朝早く糸をたぐっていくと、小町の部屋から抜けた糸は、不思議なことに木戸に開いた人が通れそうもない節穴から外へ出ておりました。さらにたぐっていくと、浅間寺から安岡を通って汗久の岡安まで続き、とうとう峠にある蛇ヶ池と呼ばれる池の中へと糸の先が消えていました。夜ごと娘のもとへと通っていったのは、池の主の大蛇が化けていた姿だったのです。
大変じゃ。糸は蛇ヶ池までついておった。あやつは池の主の大蛇に違いない。
おー、恐ろしいことです。小町が大蛇に取り憑かれていたなんて、なんと悲しいこと。
こうしてはおれん。大蛇をなんとかしなくては。よし、村人を集めて大蛇を退治しに行くぞ。
お父様、どうかあの人をお許しください。
何を言う。大蛇なんかに大事なお前をたわ私はせんぞ。
殿は村人を大勢集めると大蛇退治にかかりました。蛇ヶ池に大きな石を投げ込ませ、大蛇を追い立てさせました。たまらない大蛇は池から飛び出してくると、そこらにいた村人に次々に襲いかかりました。
大蛇が来るぞ！そっちへ行ったぞ！
うわぁ！うわぁ！
中山まで逃れ出る途中、6人もの村人が大蛇に飲み込まれてしまいました。恐ろしい大蛇も追い立てられて大暴れし、とうとう力尽きたところに、国で1、2番を争う弓の名人がきりりとつがえた矢で見事に大蛇の頭を射抜き退治されてしまいました。犠牲になった6人の村人は後に白屋の下にお堂を建てて六地蔵として祀ったそうです。蛇ヶ池はすぐさま埋め立てられて、今はもうありません。 ということで、今日も劇団舞鶴ウォーカーの皆さんのラジオ劇、ねえ柴田さん、もうびっくりしました。蛇だった
そうなん
ですよ、ということなんですね。
まあ、伝説にね、大蛇はつきもので、はい、舞鶴にもね、たくさんいろんな伝えられるお話があるのご存知ですか。
うん、そうですね、蛇のね、うん、
ね、その代表的なのがね、養老のジャキリーバ伝説とか ね、はい、そういったのがありますね。実はね、はい、この辺り周辺はね、15世紀から16世紀にかけてね、はい、多くの山城がね、盛んに作られてね、特にこの東地域というのは、はい、丹後若狭の国境の地であったりね、それから貴族のね、なんと荘園型ためにその権益をめぐってね、新たにやってきた集団が土地のね、集団によって追い払われて、今に残るようなね、伝説が生んだのかもしれません。ところでね、その大蛇に飲まれてね、亡くなったね、6人の村人を祀ったね、六地蔵、現在のね、高専の前庭にあったそうなんですけどもね、高専を建設するときにね、土地買収のために移転されて、で先日も私ね、現地に出向いて確認してきたんですよ。
そうですか。
はい、そうしますとね、戦時中に建てられた城屋の薬師堂、その参道上り口の間にね、付近から集まれた多くの石装物と一緒にね、並んでね、祀られておりました。
そうでしたか。
はい、お地蔵さんのね、台下にね、乗ってる台なんですけどもね、なんとね、寛政8年って言いますから、1796年のね、印が入っているよって聞いております。
そうだったんですね。
はい、でね、大蛇を射止めた場所をね、蛇寺、それからね、蛇ヶ池のね、あった場所、池ヶ組、池ヶ首ね、と地名としてね、現在も残っております。
そうだったんですね。
まあ、今となればね、その真相をね、明かす術はありませんけども、だから伝説であってね、壮大なドラマをね、想像させます。
そうです ね、
ぜひこの地をね、訪れてみてほしいなと思います。
はい、もう今日も柴田さん、あっという間にお別れの時間となりました。またね、次回もね、楽しみに皆さんされていると思いますので、お願いしたいと思います。
はい、
この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。